今起きた方もお昼休みの方もお帰りの方もこれからお休みの方もこんにちは、ペンギンと
スズメです。このラジオはミーハーオキラクOLの姉ペンギンとサブカルシャカレキOLの妹スズメの会話をせっかくなら誰か聞いてくれないかなと垂れ流す番組です。
姉のペンギンです。
妹のスズメです。よろしくお願いします。はい、始まりました。
よろしくお願いします。
どうですか？
本屋大賞が、インザメガチャーチ。
はいはいはい。
見ましたね。
しかも浅井亮さん、紫の髪でいらっしゃって。
あ、そうなの？
あ、そう、受賞式に紫の髪で来て。
まあ、あ、そうだっけ？
読んだ方は分かりますね。紫。
ああ。
はい。っていうの
を。紫だ。
はい。やってましたよ。
私なんか紫の髪全然覚えてないけど、なんかさ、あの、受賞イベントみたいなのの写真見た。
うん、見てない。それかな、わかんない。え、それ紫の写真じゃない？
え、浅井亮さんが前に立ってて、後ろにさ、インザメガチャーチとかさ、浅井亮とかうちわ持ってる人立ってるの見てない？
推しうちわってこと？
推しうちわを持ったなんか読者ファンみたいな人たちが、
へ、
浅井亮さんの後ろにいて、なんかそれは分かってやってんのか、
分かってじゃない、さすがに
分かってやってるんだよね、なんかちょっとざわざわしちゃった、ね、その広報写真見て、
うん、
分かってやってるんですよ、分かってないんだったら本当に読みましたみたいな
それはそう
皮肉みたいな感じで、
なんか怖い画像だね、それ
ちょっと、そう、こう、そう、そう、そう、だから私そこに目がいっちゃって、多分紫の髪に、あの、いけてなかった、
多分その時紫の髪だと思いますよ、
本当？
だからそれも含めて全部で皮肉なんじゃない？
うわ
ーと信じたいよね、むしろ
出会れと思って
むしろ信じたい。 い
やでもまた読み返そうかなって思いました。
はい、はい、素晴らしいですね。
なんか最近いろいろ見てくれた
んです。はい、私はですねオープニングで話したい話があってセンチメンタルバリューめっちゃ良かった。
ほら言ったじゃん、
マジで爆泣き。
だから言ったじゃん
後半。いや、なんか本当に言ってた通り、うん、もうちょっと一回ここで興味持った人は前回の聞いて聞き直してほしいんですけど、うん、
前回だっけ、
前回です。あ、そうか、そうか、前回で喋ってて、すぐ割とすぐ見に行ったんですけど、
ね、
うん、なんか前半ふわーっとこうどうなんだろうな、ふわーって見てて、
そうそうそうそう、
後半突然涙腺崩壊
ほらなんかこうだるま落としみたいな瞬間あったでしょ、うん、
あるあるある、
スコーンって
ここか
って来て、そう、パーンって泣かされる瞬間あったでしょ。
そう、あるし、うん、あなたは、うん、長女みんな泣くみたいなこと言ってたけど、
た
私はね、あの妹に共感しちゃった。
ね、
アグネス、アグネスわかるぞやっぱさ、私もさ、そう、妹の立場をさ存分に享受してさ生きてきてさ、
うん、
大人になってからやっぱお姉ちゃんってありがたかったなとか思ってるからさ、
うん、
ね、ペンギンさんを前にして言いますけど、
うんうん、
だからもうアグネスわかるよって叫び出しそうだ、
応援上映
叫びそうでしたよ、本当に。
そう、ね、そうそうそ
う、うん、素晴らしかったです。
あ、よかったですね、
はい、
刺さりましたか、嬉しいでございます。
だし、あと、あのワンボトルアフターアナザーも見た。
ほら見た、
素晴らしかった。ほ
ら
おもしれ
ーじゃん、
面白いってなっちゃった。
カメラカット本当に良くない？あの最後のチェイスもそうだし、
ね、はい、こんなチェイスあるんかと。
あのあと屋根裏っていうかさ、ね、屋根を伝っていくとこ、あれ全部影ショットなの、
はい、あ、見た見た見た、はいはいはい、
あれ全部影ショットだし、あのその前のさ先生が助けるとこはもう全部ワンカットみたいなさ、追いかけワンカットでしょ。
ワンカットなのか、
あれほぼ追いかけワンカット、あのアジト入ってさ、みんな出てって出てって、
はい、
出てって先生出てってみたいな感じの、あそこは全部追いかけワンショットでしょ。
おしゃれ
おしゃれ、すごいよ、
面白かった。あとさ、やっぱディカプリオってさ、なんかあのキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンもそうだったけどさ、情けねえ役が似合うようになって、
ね、いいよね、
なんか、
いや私だからこれで喋りそびれたんだけど、ダサいじゃん、あの、うん、ディカプリオが、
ね、
あれがすごいいいよね、
素晴らしい。
パスワード言ってください、パスワード言ってください、
だから覚えてない
っつってんだろ
もう
死ねーみたいな、あそこもう爆笑ポイントです、
だったし、あのジャンプできないとかね、
あーそうそうそう落ちちゃうとかね、
だせ
はい、
一瞬もかっこよくなくてよかったですね。
そうなんです、
うん、
そうなんです、
それがいいわ、ほんと。だからほんとね、じゃあ前回と前々回聞いてくださいこのラジオ
も言ってるじゃん、
素晴らしかったですわ。いや、
先見の、
うん、
先見の明ですよ。
ペンギンさんの推しに外れはねえぜ。
ありがたいね。外れないでしょ。
はい、ありがとう。
とうございます。
嬉しいですという感じで、私はちょっとね春を超えて、うん、少しあの自分を取り戻しつつあるので、
あ、よかったよかった、
はい、そういう素晴らしい作品も見てだんだんこう楽しくなってきて
ます。そうだね、テンション上げていく感じでね、う
ん、いい感じですよ、
はい、だからちょっと一回コナン見てほしいな私
なんでだよ
やっぱこう様式美としての日本文、うん、映画文化だから、これはあれは、
うん、
コナンは、
うん、あでもね勤労で見ましたこの間、
おーおーおー、
あの去年のさ、あの天文台のやつ、ね、
天文台
で、最後なんであれに乗って逃げるのっていうもう
様式美だから、
うん、
なぜとかじゃない、うん、
すごい
水戸黄門ですよ。
あね、
はい、
まあ、
コナンの映画は現代の水戸黄
門、うん、
なぜあれを出してみんなひれ伏すのかは誰も分かんない
でしょ。あ、確かに確かに。
だからなんでコナン君がそういうことか、コナン君地形と気象を使ってだけで全てを察する
おかしいよ
コナン君のね、
みんな
AI 感すごい、
ね、うん、みんなおかしいよまだ乗り切れてないのよね。
あ、でもそれはシラフで見てるから、映画館に行きましょう。
あ、
そ
う、周りがもうその空気、
周りがもうコナンの空気、コナンのファン、
だからクラブみたいなこと。
そう、
ここに来たら踊り出さない、
そうそうそうそう、
踊らない、
盆踊り、
ここに踊ってない方がかっこいいなみたいな、踊らない、
そうそうそう、踊るアホにおる、あの踊らぬアホ、
ね、あ、
どうせ同じアホなら踊らにゃ、そう、
はいはいはいはい、はい、その感じなのか、
うん、っていう、
確かにね家で一人で
見てるとダメダメ、もう我に返ってしまう。
あ、そうそうそう、はい、ずっと我に返っちゃう、
ね、ダメですダメです、ダメです、映画館に行きましょう、
うんはい、
というわけで、
というわけで行きますか、
はい、それではお付き合いください。ペンギンと
スズメのさえずりラジオ。さてさてさて、いきましょうか。
私ねちょっと最近終わっちゃったんですけど、
はい、
NHK でやってた全4話の火曜ドラマがすごい良かったので、
はい、
その話をします、
はい、
多分なんかオンデマンドとかでもしかしたら見られるかもしれない、うん、魯山人のかまどっていうドラマなんですけど、
はい、
藤竜也さんっていうおじいちゃんの俳優が主演で、
はい、
サブヒロインみたいなのがあの古川琴音ちゃん、
おうおうおう、
で、まあ魯山人のかまどっていうので、まあ、北王子魯山人が主人公で、
はいはい
はい、それが藤さんがやってる、藤さんで合ってるんだよな、藤竜也さんって私読んでたんだけど、私、うん、ちょっと確認していいですか、
はい、
で、あ、藤達也さんでした、
あ、藤達也さん、
失礼、
危ない、
藤達也さんでした、
もう84歳じゃない、
あ、でも全然見えなかったよ、すごいかっこよかった、
はい、
で、北王子魯山人が主人公の、まあ、史実に基づくドラマなんだけど、
うん、
ドラマなんです、なんだけど、そのヒロインの多分古川琴音ちゃん演じてる田之上米子ちゃんっていうんだったかな、
うん、
米子さんは多分架空の人かなみたいな感じ、
うん、
で、北王子魯山人って、まあ、割と謎なんだけど、私もなんかその元々陶芸家かなって思ってたんだけど、
そのイメージある、
実はなんか絵も描けるし書も描けるし料理がめっちゃうまいんだって、
あ、そうなんだ、
そうらしくて、で、まあ、元々なんか奉公先でご飯作る係みたいな、お三丼みたいなのやってたみたいな感じで、それで料理を覚えて、大正期に会員制の超高級料亭っていうのをやってたんだって、星ヶ丘茶寮っていう、
はい、
でそこで、まあ、いろんな政財界との人脈とかも作ったんだけど、まあ、非常に彼すごい短気で、
うん、
お前クビやーとか言ってすぐ人を切っちゃったりするから、うん、まあ、星ヶ丘茶寮も畳んだ後はもう隠居みたいな感じで、
うん、
まあ、山奥の田舎に引っ込んじゃっててみたいな、うん、っていう状態の、まあ、割と晩年に近い北王子魯山人のところに、まあ、魯山人はどういうふうに魯山人たりえなったのかっていう、うん、まあ、一代記を書くために記者の米子ちゃんがそこにやってくる、魯山人先生の元にやってきて、春夏秋冬を訪れて一代記を書き綴りながら、周囲のいろんな人にも話を聞きながら、魯山人先生をいろいろあってお手伝いするんだよね、やっぱ お客さんを迎えた時のお料理の仕出しをお手伝いしたりとか、はいはいはい、まあ、そういうのをあのお手伝いしながら春夏秋冬を巡るっていう、それで4話なんていうですね、
うんうんうん、
でなんかね、だからメインは結構料理がなかなか多くて、でもう隠居してるんだけど、もうかやぶき屋根の大きなお家に魯山人先生は住んでいて、うん、裏にはあのその陶芸をするための窯があって、うん、でさらにこうお料理をするときは毎回裏の白い畑から、まあ、お野菜の一番いいみずみずしいお野菜を摘んできて、そのお野菜の顔を見て料理を決めるみたいなことをするっていうことを、
うん
うん、まあ、今もやってるから、別にもう茶寮は閉じちゃった、料亭は閉じちゃったんだけど、今もそういうふうに魯山人のご飯を食べたいって言って、まあ、有名な人が数々訪れるみたいな、まあ、そういう物語なんですよね。だからイサム・ノグチとかドラマの中で出てくるのは、うん、吉田茂とか、イサム・ノグチ役の人も出てくるし、リコーランもね出てくるし、最後ロックフェラーが、でその第4話でロックフェラーが来るんですけど、ロックフェラーをやってるのがあのサイモン・ペックっていう、
うん、
あのミッション・インポッシブルでトム・クルーズの相棒みたいなのをやってた、はあ、暗号とかめっちゃ解けるみたいな、あの PC 野郎みたいな
人PC 野郎IT 野郎
IT 野郎みたいな、うん、がサイモン・ペックが来てくれたりとか出てくれてたりとかして、結構豪華なんですけど、うんうん、登場人物はそのゲスト、ゲスト春夏秋冬のゲストは豪華なんだけど、
うんうん、
メインでやってる登場人物はすごい少ない、ほんと 4,5 人ぐらいだから、魯山人、米子ちゃん、お手伝いの人、お姉さん、あともう一人お手伝いのなんか松山さんみたいな人と料理人の浦賀さんみたいな人、うん、5人ぐらいでもう終わっちゃうみたいな感じなんだけど、何がいいってもうご飯がうまそう、美味しそう本当に。でもその古民家だからちゃんと奥戸さんで炊くみたいな、
はあ、
や感じだし、で手元結構ちゃんとアップで撮るんだけど、
うんうん、
もうその手さばきが本当に素晴らしくて、誰がやってはんねやろこの手はって感じなんだけど、
はいはい
はい、あのフグのさばくとか、あのお野菜をもう均等に切るとかもそうなんだけど、でなんかもう一個一個使ってるものもさ、まあ、昭和の、あのだいたいドラマの舞台が1954、5年ぐらいの、まあ、戦後の混乱期ちょっと落ち着いた 頃ぐらいなんですけど、うんうん、あのもう使ってるものもさ、だからプラスチックとか金属とかあんまないわけその時代、だからもう木のヘラとか、何木の、何だからしゃもじとかももう絶対プラスチックが出てこないじゃん、うんうんうん、もう木のプラス、あの木のしゃもじ、
うん、
木のお玉みたいな感じで、
うんうん
うん、もう出てくる家具一つ一つ全部温かみがあるし、
うん、
あのあとやっぱ器もものすごいこだわって監修してるから、
うんうん、
あのちゃんと魯山人先生が作ったみたいなこう器に盛られためちゃくちゃ美味しそうなご飯とかなのね、
うんうん、
で結構そのあのいろんなロックフェラーとか来るから、まあ、ちゃんとしたご飯みたいなのをドラマに映ってくるんだけど、秋から第3話ぐらいで、まあ、来たお客さんとやっぱりドンパチやっちゃうみたいな、魯山人先生がドンパチやっちゃってもうぐちゃぐちゃになっちゃうみたいな、お出ししたお料理もぐちゃぐちゃになるぐらい、こう暴れて喧嘩しちゃうみたいな、
何
いい
年口論じゃなくて
そうそうそうそう
ガチ
いい年したおじさんたちがみたいなシーンもあるんだけど、でそこでぐちゃぐちゃになっちゃってこうなっちゃって、まあ別にそのどこそこ転がったりとかはしないんだけど、こうぶつかったりしてヘニョンヘニョンって盛り付けてたのがこうずれちゃったみたいな、ご飯をどうしましょうっていうのを、
うん、
それをまたねこうお茶漬けにするみたいな、こうあの何叩き直したりとか、こうなめろうにしたりとかして、うん、お茶漬けにし直すして、あの残ったあの魯山人家のみんなで食べるみたいな
シーン
な
んだけど、めっちゃいいじゃん、
それもそれでめちゃめちゃ美味しそうみたいなもあるし、なんか最後にこう米子さんが先生にご飯作らせてくださいって言って作るのがさつまいものおかゆなんだよね。でそれもめちゃめちゃ美味しそう、だからそういうこうもう料亭で出してたような最高級の鮎のさ、あの塩焼きから、あのお芋のおかゆさんまで、なんかこう素朴なとこから高級なとこまで全部料理は見せてくれるんだけど、
うん、
その料理がいちいち美味しそうだし、
うん、
でなんか音めっちゃいいんだよね、やっぱこう、
うん、
切る音とか炊いてる音とかのこう ASMR 感が本当に良くて、だからなんかねじっくり見ちゃうみたいな、
なるほど、
私結構料理してる ASMR 好きなんですけど、そのあのかき混ぜてる音とか好きなわけ、
うんうんうんうん、
だからそれも相まってもうじっくり見てしまって、でそういう中でやっぱりこう季節ごとにこう使う、なんだろうな、あの食材も違えば、まあ、料理の仕方も違うし、だから夏だったらもうさ、きゅうりに塩ガヤガヤってやって畑でパリって食べるだけでも美味しそうみたいな。でも冬は冬でこうじっくりお釜さんで炊いたご飯をなんかね3回に分けてお出しするとかね、
ほ
こう最初にちょっと硬いのもいいみたいな、真ん中のいっぱい炊けたのもいい、最後ちょっと緩くなったのも美味しいですよみたいな感じで、お茶室でこうロックフェラーに出したりするんだけど、
うん、
そういうこうそれはやっぱ冬ならではのあったかいご飯の味わい深さみたいなのもあったりして、うんうん、季節ごとに出されるご飯 の, あの美しさたるや、
うん、
まあもう見てしまいますねっていう感じの、だから久々にこうあのじっくりあんまり倍速にしたくないなっていう、あのじっくりしたドラマだったので、なんかそれがすごく良くて、あの、まあ、この季節の変わり目に多分放送してるってのもあってすごいいいなと思ったんだよね、
うんうん、
でなんかあのおじいちゃんが主人公っていうのもなんかあんまりなかったので、
あ
でなんかどうしようもないおじいちゃんなんだよね、結構その、うん、ロサンジ先生が多分すごく描かれてないっていうのもすごいよくて、なんかものすごい顔移り気だし短気だし、だけどその美しいものとか、
うん、
美味しいものに対するこう執念とか、
うんうんうん、
審美眼みたいなことが凄まじくて、もうその時のその熱気にものすごいこう米子ちゃんは当てられちゃったりするんだけど、
うんうん、
でやっぱりなんかその一つ一つの美しいものに対するこうジジイの狂気みたいなのがそれがすごいもう富士山がめちゃめちゃしっかり演じてて、なんかあののっぺりのっぺりのったりした京都弁とかもまたいいんですよね。
うーん、京都出身のね、
京都のその、うん、あのまあ、あのロサンジン先生京都の人だし、うん、みたいなのもあって、なんか一個一個だからその料理作るシーンもロサンジン先生しか出てこないみたいなシーンも、ロサンジン先生と米子さんのシーンみたいなのもなんかねこうちゃんと古くていいんですよね。昭和のやり取りだみたいな、
もう戦後すぐだもん ね、
うん、なんかこうあのちゃんと米子さんの喋り方も、先生もそんなことおよしになったらいいのにとかね、
あ
わ昭和の人の喋り方をちゃんとやってらっしゃると思って、はいはいはいはい、なんか一つ一つがこう丁寧だなっていう印象を受けて、すごくなんかねあの満足感の高いこうあの映像を見たなっていう。
これドラマ10なんですね。だから22時に、
そうそうそう、火曜の22時にやってる。
その時間帯にこれいいですね。
めちゃめちゃ良かった。
うん、
お腹空きますよ、
うん、ゴールデン帯とかじゃなくてそうそうちょっとこう夜更け寝るちょっと前みたいな、
お腹空きますよみたいな、うん、あの時間帯にやる、だからちょっとお茶漬けとかやっぱ本当食べたくなっちゃったりとかしてとか、なんか焼き芋とか食べたくなるみたいななんかこうあの丁寧な暮らしをねちゃんとしたくなって、
うん、
丁寧に用意するってやっぱ大事だな、こうレンジでチンとかじゃない、あの美味しさがやっぱりこういうご飯にはあるなって思わされるので、
うん、
あのすごくゆったりしたあの、うん、タイパ蒸しみたいな、
はい
あの
はい、
いいドラマを見たなという満足感高いドラマでした。あ、なんかオンデマンドとかで多分ちょっとあるんじゃないかな、ちょっとぜひなんか時間をねある時に見てほしいなと思います、
うん、はい。ありがとうございました、はい、あれなんですね、ロケ地もその実際の住まれてたところでやってるというようなことで、そうそうそうそう、いいですね。
なんか私あのそういうさ、カモメ食堂とかさ、
うんうんうん、
リトルフォレストとかさ、
うん、
あの丁寧にご飯作る系割と好きなんだよ、
うんうん、なんかカモメ食堂なんか20周年だかなんだかで公開から、
そう
なんかリバイバル上映かなんかやってるとこありますね。
超行きたいよねまだ行け
ない、はい、ということで、そういうのもいいよね、うん、はい、
何でしたっけ。
私全然違うのいきますね、
うん、
映画爆弾について喋りたいと思います。
爆弾って前喋ってないよね。
喋ってない
です。大丈夫だよね、はいはい、
ないはずだって私最近見たもん
そうだよね、
うん、
はいはい、
まあね、あのアカデ 本場のアカデミー賞の作品をポロポロ見ていましたが、日本アカデミー賞の話もしようじゃないかということでね、爆弾に行きたいと思います。はい、 どんな作品かと申しますと、日本アカデミー賞でね、佐藤二朗が主演男優賞、
助演、
うん、国宝を抑えて助演男優賞を取っておりましたけれども、
うん、
はい、どんな作品かというのをまず最初にご説明しますね。とある警察署、まあ警視庁とかじゃなくて、あの、まあ、県だかなんだかの警察署が舞台ですと。でそこに、とある男が、取調べ室に連れてこられますと。で彼は鈴木多吾作と名乗ります、うん、でそれが本名かどうか分かんないんだけど、その身分を証明するものを一切持ってなかったから。で佐藤二朗さんが演じてるんですけど、自分は鈴木多吾作ですと名乗りますと。で彼はなんか酒屋さんかなんかで暴れちゃって、酔っ払って暴れて、それでなんかなんでこんなことしちゃったのっつって取調室に連れてこられるんですけど、なんか喋ってると、
うん、
僕ね霊感があるんですよとか言い出すわけ、
うん、
霊感があってこれから起こる事件が分かっちゃうんですよねって。
ラミパスじゃん。
そうラミパス私には未来が見える
ラミパスじゃん。あそんな感じの
ことを言い出して、ね、何時に秋葉原で爆発が起こりますって言うわけ、
うん、
でまあもう酔っ払いのね、うん、あの変なおじさんのざれ言だと思って聞いてると、うん、すいません秋葉原で爆発が起こりました、
うん、
ってなるわけですよ、
うんうんうん、
おやおやってなって、うん、こいつ何か知ってるぞと。
この爆弾、そうだよね、
爆弾を仕掛けた本人なのかどうか分かんないけど、うんうんうん、何なんだっていうことになっていって、でその鈴木多吾作がその後もどんどん何時に何か起こるかもしれませんねとか、うん、いやどこか分かんないですねとか言いながらヒントみたいなものを与えていって、うん、ちょっとその取調べ室を試していくようなことをやっていくと、うんうんうん、で警察の方はやっぱり爆弾を止めなきゃいけないから必死にその情報を探るっていう。
それ全部爆発の予言なの？
全部爆発の予言、爆弾の予言ですねをしているという、
うん、
あのとっても心理戦の映画でございますと、
はい
はいはい、これね、去年の秋に公開されてて、
そうだよね、
あのなんでこんなに私が紹介するの遅くなったかと申しますと、うん、爆弾だからですよ、うん、その爆破シーンが出てくると思って、う
ん、血みどろになるんじゃないかと思って
絶対血が出てくると思って、うん、あの映画館で見に行けなくて、うん、で
配信始まりました、
ね、そう3月31日とかに、うん、あの配信が始まったのでようやく見れたんですけど、よかった、
うん、
配信で見て。
あ本当、
うん、まあ、爆破シーンはやっぱりそれなりに出てきますし。
そうですか、
まあ、
グロッキーなシーンもある、
うん、腕ちぎれたりなんだりしちゃうところはあるので、あの平気な方は見てください。でもあの多分私が苦手すぎるだけで、なんていうか多分ね
普通ぐらい、
うん普通ぐらいだと思います。はい、なんですけど、これ面白かったんですよ。で何が面白かったかというと、皆さんのや俳優たちの演技なんですよね。
そうだね、
うん、あで先に言っとくと、なんか国語の時にもなんかこういうメンションありましたけど、うん、あのストーリー的には多分原作があって、原作は結構長くて、うん、それをギュッてしてるので、
うん、
あの若干後半駆け足だなみたいな、
あなんか、まあ、そうなるよね、
ちゃんちゃんちゃんちゃんって解決されたなみたいな感じはなくはないです、
はいはいはい
はい、ないんですけど、あのやっぱり俳優たちがすごい良くて、あの俳優がね、あの佐藤二朗さんだけ今言いましたけど、あの主演は山田裕貴なんですよ、
うん、
主演は山田裕貴、あの取り調べする警察官を演じていますと、
うん、
あとその脇を固めてるのが、その現場をね、現場の爆破処理とか、なんか爆弾を探す処理とかをする警察官として伊藤沙莉ちゃんとか、
はいはいはい、
坂東亮太くんとかが出てたりしててですね、
はいはい
はい、あとはその取り調べをその山田裕貴より前にやってる警察官で染谷翔太とか、あとあの取り調べずっと見てるなんか若手刑事で菅一郎くんが出てたりとか、
へ
また上の
若手出てます
、ね、そうなんですよ、うん、若手がすごいの実力派が固めてて、
うん、
まあ上で言うとその渡部篤郎さんとかが、
うんうんうん、
まああとマサナ、マサナさん、
マサナ、木
造さん、
はいはいはい、
があの固めてたりとかですね、結構盤石な感じなんですよ。でまあでもやっぱりね、佐藤二朗がもう散々言われてますけど、やっぱいいんですよ、
うん、
あのその鈴木多吾作っていうのが、まあだからそのホームレスみたいな感じの見た目してるし、正体全くわからない人で、なんかその愉快犯みたいに、うん、ヒヒヒとか、なんか爆発してもよくないですかとか言いながら、なんかこうちょっと狂気な役をやってるんですけど、なんかやっぱその佐藤二朗ってやっぱコメディのイメージがね大きいし、やっぱ舞台出身だから、まあちょっとオーバーじゃないですか演技が。でなんかこんな人いねえよっていうのが多分コメディの中ではうまくいってたってことだと思うんですけど、このなんかシリアスな方でもそのなんか誇張感というか、
ああ
こんな人いねえよなんだけど、 うわでもなんかリアルに存在はしている、なんか目の前にいるみたいな感覚になって、その怖さと、でもなんか時々ちょっとめちゃくちゃ情けないところも見えたりとか、その人をもって遊んでるのがなんか本気なのかどうか分かんないところとか、すごいね、あの絶妙ですっごいハマってたんですよ、あの佐藤二朗の演技の癖とキャラクターが。
ダゴザクさん別にもうずっと取調室にいる、
ずっと取調室だからね、あのその爆破シーンとかあのは外のシーンはあるんだけど、あの基本はもう物語の半分以上は取調室の場面で展開してるので、なかなかね日本の映画であんまりその
密室劇みたいな
密室系って少ないと思うんですけど、それをあのすごくやってた、それふたあの取調室内の俳優の演技ですごい持たせてるのがすごいなというのをすごい感じましたし、あとね私結構好きだったのはその現場警察官の伊藤沙莉ちゃんと坂東亮太くんのコンビでなんか動くんですけど、その二人のなんかそのあと寛一郎くんか、なんか若手がこうちょっとこう 青臭さでこう走っちゃったりとか、あとなんかそのまあだから出世欲みたいなものがちょっと見え隠れしちゃうとか、まあ昔の確執みたいなものとかがねこうストーリー上ちょっと絡んでくるんですけど、それのあーなんかリアルにあーもう行っちゃうよねみたいな、その行くな行くな、まあもう行っちゃうよねこのキャラならみたいなのがすっごいなんか分かるというか、リアルだなっていう感じがあって、そこのなんか3人の絡みようとかはあの見どころだなと思ってます。で後半 の伊藤沙莉ちゃんのこうちょっとこう感情が爆発するシーンとかもさすがみたいな感じで見れるので、結構その脇固めが素晴らしいなというふうに思いましたよ。であとねあの私は山田裕貴をねあの山田裕貴オールナイトニッポンのヘビーリスナーとして、まあ、彼を、まあ、基本ずっと応援してるんですけど、頑張ってほしい、いい作品出てほしいってずっと思ってるんですけど、まあ、あの意外とねでも山田裕貴の活躍シーンが後半なんですよ。
あそうなんだ。
前半から いるはいるんだけど、結構渡部篤郎さんとかの取り調べが結構あって、まあ、そっからこうまくり返すぞっていうのを彼がやるので、後半なんですけど、
最後だから山田裕貴と佐藤二朗になっていく、そう、二
郎の1対1対マンになっていくんですよね。でまあラストはまあ見ていただければとは思うんですけど、なんかこれ今日ここで話そうと思ったのは、山田裕貴のオールナイトニッポンでその言ってたんですよ本人が、まあやっぱ佐藤二朗が、まあ、上演男優賞も取ってるし、もう出ずっぱりで、ものすごいセリフ量 であのキャラクターでってなると、まあなんか佐藤二朗が主演じゃねってすごい言われるらしいんですよ。で見てても確かに佐藤二朗主演かこれって思っちゃうんですけど、なんかその原作者と脚本か演出監督かなのなんか2人の思いとして、なんかその佐藤二朗の方を主人公にしちゃうと、まあ、終わりに希望がないというか、やっぱり最後何がしかの希望を持たせてちゃんと映画を終わりたいって思いがあって、警察官の方の山田裕貴を主演として脚本にしましたという話があるらしくて、あでも確かにそれを聞いてラストシーン見たりするとな、あなるほどなというふうに思ったりして、これが、まあ、佐藤二朗側で書かれてたらちょっと嫌だなとは思ったりしたから、なるほどそういう意図があったのかって思って、それをあの山田裕貴 ANN を聞いていない人にも伝えたくて本日参りました。
なるほど、
すごくあの
原作はどっちサイドで描かれてんだろうね。原作はもうあるんでしょ
う。
原作見たいけどね、読みたいけどね。
そうですね、
原作読んでから見ようかな。
あでもそれでもいいかもしれない、私は全然原作見ずに何にもあれせずに見ちゃったんですけど、どっちなんだろうね。でもなんかさ、小説ってさ主人公を曖昧にできるところがある
じゃん。まあそうだね、
いろんな視点で書いちゃっても平気だから、そうなのかもしれないですね。あの映画ってなった時にどこかにこうピンを立てるなった時にそうしたっていう話かもしれないです。ちょっとそれは調べてないですけども、はい、なので、あで私はちなみに一番血が出そうな爆弾シーンはあのフッて
あブロックして
やりましたけど、それもあの来るぞ来るぞっていうの分かるんで、あの大丈夫でしたっていう話。本当にね、あの日本映画、まあ邦画やっぱさ素晴らしいね、アカデミー賞の作品とかもう脚本も演出もカメラワークも素晴らしいやんけみたいなものの、を見た中でもなんかその日本映画、日本の俳優たちってなんかまだまだ明るいやんというか、日本の俳優の良さもめっちゃあるなってすごいなんか感じられる あの作品だったので、なんかぜひよかったら、意外とちょっと短めなのでサクッと見られるかなということで、おすすめでございます。
私坂東亮太くんってさ、
うん、
2020年ぐらいから注目してたんですよ。
おお、早いっすね。
あのスパイの妻って、
あ、
高橋一生と蒼井優ちゃん の、 あの 黒沢清監督の映画があって、うんうん、そこであの蒼井優ちゃんの、違うな、高橋一生の弟役やってるんですよ。
ふん、
で
いいキャスティングだね。
そう、
それ繋がってそうだもん。
でなんか途中で菅研に見つかって、で菅研が東出昌大で、
うん、
東出昌大にめちゃくちゃ拷問される役っていうのをやってて、
へ
ー、この子誰、すごい誰だろう、すごいいい子だなって思ってました。
おお、あ、はい、以上
って思ったら、なんか最近結構ね、うん、
来てますね。
ちゃんと売れてて、いや嬉しいですよ。
ドン牛ですね。
ドン牛です。
ああ、っぽいわ。
信頼と信頼のドン牛
はい、
っていう、 あの
しかもあれなんだ、あ、新人俳優賞これで取ってたんですね、日本アカデミーで賞で ね、うん、だから来てますね。
来てるんですよ、うん、
とっても
頑張ってほしい。
はい、
ちなみに私若葉龍也とかも結構早く注目してましたので
早いな、
何のマウントって感じ、
うん、すごい。
ちなみに若葉龍也くんはあの羽生くんの CM のナレーションやってたの。
え、
もう何年前、あれ本当8年ぐらい前
そうなんだ、うん、
にあのめっちゃいい声の人おるって思って、最初だから声優だと思ったら、この人は俳優さんなんだって思って、あの注目してました。
だって基本その頃舞台がね
アンメット出る前にっていうのを言いたい。いやだから最近だから本当にこう自分がなんか社会人になってから 見始めた俳優さんたちが結構来てて嬉しいですよ、
うんうん、やっぱでも8年10年ぐらい
かかる
感じですね、
うん、あ、まあかかる、そうだね、
そうだよね、
確かに。なんか確かにそうだね、朝ドラヒロイン大抜擢とかがあんまないからね、
う
ん、
そうですね、うん、最近あの山田裕貴のまた話だけど、
うん、
あの山田裕貴スペックが大好き で、
うん、
でスペックがなんか話題をテレビのバラエティでしてた時に、え、この役かすみちゃんだったのって、有村架純がさ、うん、本当デビューしたての、うん、みやびちゃんって役で
出てるの、みやびちゃんで、みやびちゃんすごい出てたよって、あれ
出てたけど、確かに今のなんか有村架純っぽくないからね、
う
ん、
まあ、
うん、
まあ、まだ新人感
あるね。そうそうそう、あの頃の新人感確かになと思って、なんか
あれなんかちょっと適当な役だったからね、しかもね、
うん、
そのなんとかどこそこにお客さんです、
張り切ってどうぞ、
あ、それだ、うん、そうそう、張り切ってどうぞです、そう、うん、そうそう
そうそうそう、
あったね、
うん、
若かったね。そうだそうだ、あれだからまだ17、18の、
そうそうそう、18歳とか
だ
と
思う。そうだよね、うん、可愛かったな、みやびちゃん。
だからもうね、やっぱでも
ライリュータと、ライリュータのなんかあの彼氏、彼女役みたいなやら
せ
た、
そうそうそうそう、なんかこう平成だなっていう感じありますよ。平成だ
ったべや、付き合ってるみたいな、
うん、なんかしかもナース服かなんかで、
あったっけ、
着てきちゃったとか言ってくるのよ、みやびちゃんが。なんかうわ、今やったら炎上するぞって。
確かにね、
いろいろ、うん、
15年ぐらい前だったもんね、
そうだよね、うん、だからやっぱでもそっから10年8年ぐらい
してた、そうだね、朝ドラね、朝ドラもやってみたいなね、
やっぱ徐々に、
そう、
大丈夫でした、はい、大丈夫です、
座敷、はい、わらし、あ、
え、今じゃあなんか来てるなっていうのいるんですか、聞きたい。
いや今は、だから私もうちょっとすぐに売れちゃってるんですけど、庄司浩平くんね。
ああ、前に言ってた。
はい、庄司浩平くん。で、あと私もう一人、あ、そう、もう一人、
はい、
杉田ライルくん。
杉田ライル。
うん、杉田ライルくんは6年ぐらい前に舞台で見た。舞台で見て世田谷パブリックシアターみたいなところで二人芝居やってて。
はい。
その時は全く知らない、もう超無名の16、17歳18歳ぐらいか、
うん、
の子で、こんな若い子出てんだって思ったら、 あの最近この間まであの出てましたバケバケ。
あ、バケバケね。
バケバケのあの吉沢亮の弟役やってました。
へえ。
うわ、杉田ライル来たと思って、
うん、
あのその子も舞台の時すごい良くて、舞台のこれこれじゃない、あ違う、あもうウィキにも載ってないよ、
載ってないレベル、
ね、あウィキにも載ってないレベルの舞台見ました私。あ載ってないわ。
ブレックシアターだと載らないかもね。あとなんかその主演とかじゃないでしょ。
でもなんかなんかお父さんと息子の話みたいなやつだったんだよね。
うーん、
でお父さん誰やったか結構有名な人やって。
あ、そうなんだ。
だからそっちの方が、
あ
そっちとあの超新人みたいな舞台だった。
なるほどね、
うん、よかったんですよ。そう、
へ
え、嬉しいですみたいな。でももうだから杉田ライル君もちょっともう今来てるんで、まだまだですね。で私もう一人最近電車のなんか専門学校の CM に出てた子めっちゃイケメンだなって思って名前探したのにちょっと今ど忘れしました。
あ、そうですか。どこの専門学校。
それもちょっと思い出したよ、そのまで検索しちゃって。だから なんかね、アスカくんだかカイくんだかみたいな、なんかそんな感じのなんかこうかっこいい名前だなみたいな感じの子でした。まだダメです、ちょっと全然、
はい、
で事務所もそんな大きくなかった
の。あ、なるほどね。
だからガッペライクルぐらいって思っております。
そうですか、ライルって本名なんだ。
うん、だ杉田ライル君はめっちゃ覚えてる、やっぱ名前珍しかったから。
うん、
なんかあの芸名かな本名かなってそれこそ思ってあの見てた記憶があります。
うーん、
いやすごいよね、やっぱなんかそういうのを発掘する人 JYP になりたいな。
キューブ差し上げます。
JY パークになりたいな。私もなんかこうだからスカウトとか楽しそうだよね。
はい、
なんかあの私ライズっていう K-POP のアイドルも好きなんですけど、
はいはいはい、
前もしたかもしれないんだけど、ライズのウンソクくんっていう子は4回スカウトされたんだって。
うん、別々のとこから。
別々、いやいや、あの SM エンターテインメントから
に。
そう、でも別の場所でなんか別の人みたいな。
そうなんだ。
駅にいてとか、
はい、
学校の食堂みたいなとこにいたらとかで、それでなんかでもやっぱ SM の顔みたいな多分。
うーん、
で同じ多分それぞれ別の場所で SM の、 あの人からスカウトされて4回目に受けたみたいな。
もう4回目でさすがに、
さすがに
さすがに俺はここなのかもしれないと思う、
ね、と思うよね。でもなんかそれ楽しそうだよね。
まあでもありますよね、そのそ
う事務所のね、うん、そうそうそう、
だってツンクは結構その骨格美人とかさ言いますよね。
はいはい、そうそうそう、
割とこ う薄化粧でこう、
そう
こう突破できるなんか
そう
骨格美人とか、
うん、
まあ、あと宝塚はやっぱさ、
そう鼻筋とかね、
とかね
言うじゃん、
ありますもんね、うん、
やっぱあるんであ
のそれをやりたいんだ。
やりたい。
どういう欲
からなれんだよなスカウトマンって。なんかさ事務所のスカウトマンって事務所のしか所属しちゃいけないのかな。例えばさそれぞれの事務所から依頼を受けて、今日はじゃ あのスタダガを探しますとか、今日はじゃあドンギュークラブからに入れる子を探してきますとかさ、なんかそういうのを斡旋するフリーランスのスカウトマンみたいな人いないんかね。
え、いるんじゃない。
いるかな。
いないかな。まあ、とか別に今日はって決めなくても、うん、もうこの子は絶対ドンギューって決まったら、うん、もうドンギューに連絡する権利を持ってるみたいな人。
そうそうそうそう、
あったらいいよね。
ありそうだよ、ね、やってる人いんのかな。でもやっぱ取り合いになっちゃう、なんでうちの事務所に入れてくれなかったんですかみたいになる。
あー、そうか。
あんまりだから顔で探してない事務所とかだったらそうかもね。
そうだね、
うん、あのうちは別に売れる子なら誰でもいいんでみたいな感じだったらさ、じゃあなんでうちにくれないんですかとかなるかな、うん。
でも顔の傾向悪くない、どこでも、
ま、割とあるよ。俳優事務所は割とあるかなって思うけど、うん、でもなんかタレントさんが多いとことかだとあんまり、
そうね、渡辺エンターテインメントとかだとね、
そうかだったら広すぎてなかったりとかするから、そうそうそうそうそう。
あ
いやね、山田裕貴だって鍋プロだけどね、
プロです
とか、
はい、
何の話いやでも絶対楽しい、
まあ、向いてると思いますよあなたは。
絶対楽しいよとか思うんだけど、はい、まあ、でも人間の話、人間の別に家畜選ぶ話じゃないからさ、
まあね、
人間の話やからね、はいはいはい、君どうですかとか言ってこううまいこと嫌だ嫌だみたいな人をねなかなかあの誘うのもよくないんだけど、
ね、割と人生決めちゃったりしますからね、
うん、 ってなんかいるよね、まあ、てかさ最近の若い人ってみんなイケメンくない？
うん、でもやっぱさ芸能人別格だよね。
あ、まあそれはそうだ。
いやなんか、いやでも 山田涼介とかさもう、うん、生きていけないじゃんその辺で。
まあそれはそうだねそれはそうだ、確かに。
おかしいじゃん、なんかあんなのが野良にいたら。
うん、うん、まあそれはそうだね、
うん、みたいなのはやっぱ別格はあるの。 あとやっぱその TikToker とかインフルエンサーがそのなんか TGC とかさ、
うん、
東京ガールズコレクションとか出た時にやっぱモデルって別格なんだって言われるじゃん、うん、ね、やっぱその
そうだね。でもそこの輝きをうっうっうっうっって見定める人やっぱすごいよね。
うん、のをやりたいもん
ね。やりたい
だから何の話
その話夢が広がるな。
そうですね、今から夢を広げていきましょう、
はい、というわけで本日はこのあたりで。
このラジオは姉と妹の会話をせっかくなら誰か聞いてくれないかなと垂れ流す番組です。
聞いてくださった皆さんありがとうございます。では
また次回。